Distribution Center。
はい、ということでですね、今回はね、DJ ニュータウンの2005リミキシーズが発売されましたよということで、リミキサーのね、皆様を率いて、読んで、ポッドキャストをやったらいいんじゃないかという、マスタリングエンジニア徳能さんの発言を真に受けて、ポッドキャストをやってみようということで、ウク・カサイさん、カバナグ君を呼びまして、今回はこちらの2組に来ていただきました、パソコン音楽クラブ、そしてテレマティック・ビジョンズ君です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして前回同様、トマト社長もおられます。
はい、ちらっと参加します。
はい、そんな感じで、DJ ニュータウンから名誉を受けて、私、豆腐ビーツが話聞いていければなと思うんですけど、まず今回、毎回聞いてるんですけど、パソコン音楽クラブとテレマティックビジョンズを、選定した理由を、トモド社長に聞きたいなという、2005リミキシーズになぜこの2組を呼んだのかっていう。
ああ、そうですね。なんかまあ、パオンは、なんですかね。まあリリパに DJ ニュータウンを呼ぶみたいな話も若干聞いてたりもしたので。
なるほど。
ああ、そうですね。
うん、そうですね。あと、そうですね。まあ、ちょっと安定感あるメンツも欲しいなみたいなところで。
もう僕らが安定枠になってる。
時の流れ早いな。
時の流れを感じる、なんかね、でも嬉しいです。はい。
ところでちょっと声かけさせてもらいましたね。
はい。
で、テレマビ君は、そうですね。てかまあ、普通に初対面なんですけど、通話とかするのも。
俺も初対面ですよ、顔見て話すのは。
そうっすよね。なんか、ツイッターとかで、ちょいちょい活動は、チェックしてまして。
どう
なんか、何かしらのタイミングで、声かけようかなみたいなのと、ちょっとまあ、意外性のある、バックがあった方がいいのかなみたいなところで、うんうん、マジいきなりだったと思うんですけど DM させてもらって、
ああそうなんですね、なんか
声かけさせてもらったみたいな感じ
的には、なんか今回この2組は意外性がない方の2組だったんですけどね、自分的にはですけど、
ああ
なんかなんならちょっとブッキングしてほしいな、まあ、今回社長にブッキング丸投げしてて実は、
うん、
その社長が頼んでくれるよねって思ってた2組がこの2組だったんで、
あまあまあその冷圧を受けてる可能性は結構、
冷圧を
生き量がね、私の
生き量がそう
で、で頼んでもらった2組だって、テレマビ君はもう2年ぐらい前にハイハットにデモ送ってくれてますからね確か。
あ、そうなんですね。
そうそうそう、でさすがにちょっとその年齢的に若すぎてちょっと変に触ってさ、こう影響を与えるの嫌やん。
なるほど。
そうそうそうっていう、その変なエゴが働いて、ちょっともうちょっと様子見ようじゃないけど、こうなんかこうね、いい感じになったらこう起用しようっていうのが今回ということで。
ハイハーディストリビューションセンター、
2組ね、リミックス今回やってみてどうでした？まずはちょっと先輩パソコン音楽クラブからお聞きしたいんですけど。
そうですね、リミックスに関してはまあそもそも僕らちょっと手つけるのが多分テレマビ君とか他の人たちより遅くて、
うんうん、
でテレマビ君とカバナグ君が今こういう感じで作ってますっていう草案っていうかデモを くれたよね。
あー、リークがあったんや。
僕はそうですね、柴田君通して、
うん、でこういう感じでやるらしいんすよみたいな感じで、うん、あじゃあこれ多分安定枠で話が来てんのかなってこっちも指して。じゃあ、おとなしく。
リークの音源は社長から来たの？
いや、それぞれ、
ああ、なるほどね。
から来て、で、テレマビ君が結構今のテイストで、
うんうん、
で、カバナグさんもこう今のテイストだったんで、うんうん、あ、こっちかとなって、じゃあ、なんだろう、もうちょっとこう、安定かつ指針みたいな、リミックスにできたらいいなと思って、ああいう方向にしました。
なんか
2人の、
はい、テイストも年長者っぽいテイストで言ってるやん、うん、それ
そうですよね、なんか柴田くんから僕最初デモ送られてきて、うんうん、こんな感じでどうでしょうみたいな、その段階でちゃんとなんか最後の16小節ぐらいにつなぐ用 の展開入ってたんで、はいはいはい、ああこれはだいぶ OB 感意識してんなって思って、で まあなんかその今回やっぱあの奥笠井さんとかは僕出来上がるまであの聞く機会なかったんで、うんうん、それは初めてでしたけど、はい、まあ作ってる段階からも聞いてて、まあ、全体的に多分みんなこうレコードの B 面的なそういう意味でのリミックスっていうのは、
はいはい、
あんまもう意識しない世代的にもそうだし、やってきてる音楽とかカルチャーとかも違うから、うんしないだろうなって思ってたんで、まあなんかその柴田くんのデモの感じとかはむちゃくちゃ、まあ締まりのためにはいいかもなって。
まあでもダントツ一番タイトやったもんね、リミックスね。バシッと決まってたっていうか。
やし、まあ抑えた感じというかで、行こうかなっていうのをお互い共通認識であって、で、なんかまあ蓋開けてちょっと一昨日ぐらいにもう一回聞いてたんですけど、やっぱ年取ったなみたいな気が
する。早いって。
いやでもなんか昔に比べるとなんかこういうメンバーに並べてもらってやる内容としてはちょっとなんか年取ったなみたいな感じ
にな
る。
元気サイドを担ってたはずやのにもう抑制サイドになって
るよね。そうですよね。もう本当に不滅の心のリミックスとかと比べたらもうねえと思いましたね。Hi-Hat Distribution
Center。エモーション部分を担当していたことになるテレマビ君、今回はどうでした？やってみて。
いやなんか結構その聞いてた曲だったんで、そのあるアルバムをウォークマンに入れたりして聞いてて、うんうん、だからどうしようかなって思って多分なっても、なんかその自分にはなんかなんだろう、なんか元気な方がいいだろうなって思って
そんな気遣い一応あったんや
一応で、うん、早くして、うんうん、そうっすね。あとなんかその DJ ニュータウンのトリビュード感なんかその電車の帰り道にフィットするようにみたいなやつがあったと思うんですけど、それとかは結構意識しましたね。
ああ、なるほどね。今回さ、ウクさんもそれ読んでたっていうのよ、 PDF トリビュートアルバム。あんなさ、もう誰も見てないと思ってる PDF ほじくり返されるの嫌よなDJ ニュータウンがかわいそうよな、そんなな、誰にもほじくり返されないと思ってた PDF を読まれて。まあ、でもその結果あのねリミックスができたわけね。
そうですね。
で、作業としては2組ともどうでした？その実際のその指針的なところはそう、なんかまず来てっていうのがあって、実際こう素材を料理していくにあたってなんかこう意識したこととかこうしようみたいなのとかってありました？
あ、でもパソコンに関しては結構そのあの曲って島野百恵さんのサンプルが多分めっちゃ重要なんじゃないかなって、うんうん、あのカットアップが結構、うんうん、なんか滑るというか、なんかそれが結構権利の問題で今回使えないっていう風にレギュレーションで来てたので、ああどうしようみたいななんかあの曲のこうなんだろう、メランコリーって言い方が正しいか分かんないですけど、なんかそこが使えないならなんか他のことするしかないなって思って、でかつ曲の頭にふんふんみたいな声が入るじゃないですか。それがサンプル側に含まれているのを知って、あ、ここないとなんか全然別の曲になるなっていうのでびっくりして、うん、なんかそのふーんっていうのを何で鳴らそうっていうのには悩みました。
なるほどね。なんかそれっぽい感じで再現してたもんね。確かに、
はい、なんかたまたまモジュールに入ってた声ネタを鳴らして引き下げたら、うん、あの声になったので。
ちなみにそのモジュールって何のやつ？
MDC1 っていうローランドの、サンプリングのなんかなんていうんですか、ダンス、なんていうんですか、西山さん、あれ、ダンスのエキスパンションボード
なんかね、ループサンプル入ってる、
そんなのあ
のやつなんですけど、まあそれはそれで法権利的に結構グレーな発売停止になったやつで、まあまあ今使う分には全然大丈夫と思うんですけど、っていう、まあ、結構あんまり数がね、
う
ん、有名ではないやつですよ。
なるほどな。テレマビ君どうでした？
なんだろう、
あとなんか作っててなんかこういう素材をこういこうとか使おうとかさ。
あ、その 途中でプツって音が切れるところがあるじゃないですか、
うん、
あれがなんかそのヘッドホンが引っかかって抜けるみたいな歌詞があるから、うん、それを再現したっていうのがあって、
うん、
それだけは一番最初にやろうって思ってましたね。
これさ、前回のポッドキャストでカバナグ君が言ってんねんけど、それをカバナグ君はやろうと思ってんけど、きっとテレマビがやるだろうって言ってやらなかったらしい。で、完成版を聞いたらテレマビがそれをやっててめっちゃ上がったって話をカバナグ君がしてて、なんかすげえ話やなって思ったよね。なんかそれ聞いて、テレマビ君がそれをやるっていうこともカバナグ師匠もお見通しやったらしいよ。
やばい
すごい。
でももう俺とかは絶対にそれやりたいタイプやからさ、
あ、
逆になんで2005の原曲 DJ ニュータウンはそれやってなかったんやってのすごい思ったよね、あれを聞いて、テレマビ君の。え、でも それどうやって撮ったん、ほんまに抜いて撮ったってこと？
そうですね、あの JDXI、 あのオーディオインターフェース代わりにしてるシンセがあるんですけど、それのそのマイクのところにヘッドホンを挿してブスって抜いてのを録音して
やりました。なるほど、ね、絶対にあのヘッドホンとかスピーカーつないだままやっちゃいけないやつね。
そうですね、多分
飛んじゃうから。
あと JDXI をオーディオインターフェースにしてるっていうのがもうめっちゃいい話よ、ね。
あれ USB つないだらミリも音も全部できるんで、
うんうん、そうなんや。
あ、オーディオもいけるんや。全然
そう、しかもなんか今は壊れてるんですけどマイクもついてて、
うんうん、
だからマジで何
でもグースネックのマイクみたいについてるよね、マイクロコル
クみたいな、こういうね、うん、
って曲がるやつ、
便利な。
内蔵音源もかっこいいし。
じゃあ今回はパソコン学クラブは MCD1 やったっけ。
はい、MDC1、
MDC1 とかを使いつつ、はい、テレマビ君は JDXI とエイブルトン。
そうですね。
でもなんか今回僕らのやつは DX7 ですよね、柴田君ね。
あ、なるほど。
そうですね、
DX7 のサイン波をなんか変なコード鳴らすっていうのを基本ずーっと鳴らしてるんで、それが一番使ってるじゃ
ん。あれよかったな、あれあれなんや、 DX なんや。
そうですね、でワンオペで鳴らしてるんで、うんうん、実質あのエイブルトンのオペレーターと一緒っていう、うん、
でもちょっとやっぱザラザラした
感じで、そうですね、質感は
とか結構印象的な音
だなとは、うん、確かに確かに、あの音めっちゃかっこよかった、うん、ハイハーディストリビュー
ションセンター。でもテレマビ君のやつはやっぱこう愛を感じましたね。なんか一番気合入ってましたよね。
なんかタイトルがずっと迷ってるみたいな。
あ、そう
してましたよね。
今回だってあの納品テレマビ君のタイトル待ちやったから最後。
そうなんですか。
タイトル結構本当愛を感じるタイトルでしたよ。
かっこよくしたかったんで。
やっぱかっこよくしたいっていう時にさ、やっぱタイトルを足そうっていうのがもうめっちゃたまらんよな。やっぱ。
うん、確かに。確かに確かに。もう。
Finder is not your experience精神で。
そうやんな。え、でもこれって略すとなんか文章になるってわけじゃないよね。
ないですね。
そう、暗号みたいな。
だってファインダーイズノットデスクトップエクスペリエンスはあ、まあ、そう、頭文字がファインダーになってるっていう、その、
そうかそうか、
そうそうそう、
そこまでの仕掛けこれには。
やっぱそこにやっぱ俺はそのテレマビ節みたいなのを感じるよ。そこでやっぱファインダーになってたらちょっとそのなんかもうちょっと長谷川博士っぽい感じになると思う。なんかなんていうの、もうちょっと
その微妙なセンスの差を感じ
たことですね。やっぱ俺とかはやっぱ妹移動と同級生だから、その俺はその長くしてもそのこれをファインダーにしようっていうこだわりは俺にはないなっていうのはすごい思ってたから、そのそこまでやっちゃもうその綺麗すぎるよっつって綺麗すぎるのはもうこいつに任せて俺はもう気合でやっていこうみたいな、やっぱ決心した高3の夏、こう決心したから、そうやってやっぱそれをなんかこうテレマビ君のリミックスから感じてよかったね。なんかすごい、なんか他にこう今回こうプロダクション面で2組ともなんですけど、こう聞いてる人に注目してほしいなってとこあります？
なんだろう、ちょっと先輩ずらしてるぞっていう雰囲気を味わってもらえたらそういうプレイをこいつらやってるぞっていうのを、
ちょっともう実際先輩ですからね、
うん、
そうなんですよね、なんか、まあ、
相対的にこう年下のラインナップで揃えるとほら先輩になっちゃうから、なんかそれも面白かったっていうか、ここまで若手で揃えたリミックス版って自分もなかったんで、カバナグ君とか参加してもらったりとかはあったけど、これまでもこうみんなの立ち位置が変わっていくのは結構面白かったっすね、聞いてて。
まあですね、なんか自分で聞き直してそれを感じますよね、うん、構成とかも随分綺麗になったもんだなとかね、なんかいや僕やっぱその構成って結構ね若さ出ると思うんですよ、そのなんか勢いとかもそうですけど、人にももちろんよるけど、うん、やっぱりこうなんか展開とかっていうのがちょっとこうクラブミュージック的に、うん、あのマナーを守ってたりとか、そのまあここ一回押さえてみたいなところが引き算で結構作ったりとかっていうのとかって割とこう年齢の問題もあるなと思って、うん、やっぱ一番若いテレマビ君のやつが僕は一番エネルギー感じて、
うん、そうだね、
あとはもういい、
うん、そうだね、なんかこうクラブにさ活動始めてから全然こうろくに行けてないわけやん、テレマビ君、うん、まあ、うん、そもそも年がさ、 そのまだがっつり遊ばれへんから昼ゆえしか出られへんし、なんかそういうのとかも結構面白くて、今回ウクさんとかも2020年に活動開始してるから、うん、始まった時点でもうコロナになってて、うん、その
そうですよね、
そうなんかクラブミュージック感みたいなのが結構なんか俺がなんか10代の時のクラブ行けなくてイメージして作ってるクラブミュージックみたいなんとまた違うずれ方っていうかな、そのなんか感じが結構みんな面白くて、うん、なんかテレマビ君とかさ、そのクラブ、まあ今はもう DJ とかしだしてると思うけど、なんかクラブミュージックをさ家でこうやって今の時期に作るのってどういう感じなん？なんか何をイメージして作ってんの？誰のために？
どうだろう、いやなんかなんだかんだ自分が聴いて気持ちよければいいかなみたいな、うんうんうん、一番大事にしてるかもしれないですね、
なんか自分が上がるやつを作りたいみたいな感じ、うん、
なんかそうですね、多分なんか なんだろうな、
なんか聞くタイミングとかってその割とこう大きいスピーカーで聞くのか、あのイヤホンで聞くのかみたいなのもあると思うんですよ。でなんか結構さっき DJ ニュータウンのその、まあ、なんだろう、電車の帰り道的なとかいう話もして、うんうん、やっぱりそういうイメージですか今回の曲って。
そうですね、
でなんかビート的にはやっぱりこうだいぶアグレッシブなあのものも多いけど、うんうん、それはやっぱあくまでリスニングミュージックとして捉えてるってことなんですよね。
そうですね、
うん、それがすごい面白い、
ね、そう聞きながら別に走るとかでもない、普通にこう生活してる時にクラブミュージック聴いてるってことよね、
う
ん、
そうですね。
え、電車通学？
電車ですね。
ああ、まあでもそれ社長とかもそうっすよね。
うん、そうですね。京浜急行に乗ってましたね。
なんで別に路線名別にいいっすけど。なんでそのなんか京浜アピみたいななんかドレミファインバーターアピしてるっすね。なんかいい感じの施設乗ってますよみたいなアピールしましたね今なんか。
いやちょっと違うかなと思って。
まあ、それで言ったら俺阪急でしたけどね。
東西激突って感じ。
え、柴田君は仙北急行？
それ僕、いやそれ
石山さんです。石山が仙北急行か、そうね、
はい。僕は南海ですね。
ああ、それはそれでおしゃれやな。
ま
あ
ま
あ、
お隣やな。お隣ですね。
これ近鉄電車です。
伊賀鉄道でしょ。
近鉄電車が廃線になって伊賀鉄道になりました。
ああ、そっか、あの。売り渡されたんですね。
はい。
え、テレマビ君の搭乗線違うか。
いや僕はあれですね、あの線です、ね、あ
シティボやな、23区や
すっごいすっごい地下になるんで。
でもやっぱあのってやっぱテクノ合いそうやもんね、やっぱエスカレーターとかめっちゃ長いやん、ね、
結構テクノだなって。
そうなんだ。
照明って明かりの感じとか結構ハイハーディスト
リビューションセンター。なんかそういうこうさ電車で聞くためにだからなどこで聞くために音楽作ってんのかとかさ、なんかそういう話とかなんかいいなと思ってて、なんか俺とかは昔はもうほんま完全に地下鉄と阪急電車乗るときに聞く、あと散歩のときに聞くためにずっと作ってたんよ、
うん、
それがまあ最近はもう自転車乗ったりとかするようになって音楽もそもそも聞かへんくなったりとかすんねんけど、なんか、だから最近ちょっとだからブレてるっていうか、どこで聞くために音楽作ってるかちょっとわからんなみたいなあんねんけど、なんかそういうのってあります？家で聴くために作ってるとか、そもそも自分の作った曲聴かんとかさ。
確かに なんか、まあ、仕事僕一応就職して大学卒業してから就職して3年ぐらいは電車で、毎日移動するっていうことを繰り返してたんで、結構もう高校も電車でずっと移動してたし、電車移動の時に音楽聴くってめっちゃ自然っていうか、まあ、それが一番、多かったのは僕もそうだったんですけど、それ終わってからマジで電車乗らんくなって、もう今とか月2回か3回乗るぐらいで、時間もまあゆっくりできるんで歩くし、多少の距離は、まあ、チャリもあるしみたいな感じなんですよね。でってなると僕でも歩いてる時に散歩で音楽聴くっていうのをあんまりしなくて。
あ、そうなんや。
そうなんですよね。っていうなんかそれが自分はあんまりこうしないとか、なんか理由とかあんまないんですけど、うんうん、ってなると音楽聴くのがまあ家になるんですよ。まあ、最近はクラブとかも全然機会ないんで家になるんですけど、家でヘッドホンでこう音楽聴くのとかもう結構しんどくなっててだから割とこうスピーカーで聴きたいなってなってるんですけど、かといってモニタースピーカーでちゃんと聴こうみたいなのはもうそれはしんどいな。
あ、なるほどね。
そうってなってきて、なんか最近はもうちっちゃいその定位のないそういうなんすかね、あれ
ホームポッドみたいな、
ね、ホームポッド的なやつとかをちょんって置いて、うん、それでなんか遠くから聞くみたいな。
わかるわそれ。
それでもこれが一番いいなっていう状態になってしまってて、まあ、それはまあ最近の機械なんで、まあね、低音とかもちっちゃいなりにではしますけど、まあ、全然その綺麗になるってわけじゃないし、うんうん、定位とかも全然ないんですけど、いやもうこれが一番なんか気持ち的にはフィットするなってなってて、うんうん、でなんかやっぱ作るものが、まあ、前のアルバムとかは完全にまあそれが影響してたなとは思うんですけど、うんうん、こっから作るってなった時になんか設定しな無理やなって思っちゃいましたね自然に作ろうではそれしかできへんからみたいな結構そこは柴田くんともなんか話したことあるなと思って、
あ、柴田くんもそんな感じ最近は。
僕もそうですね。なんかその、もともと電車移動とかすごいしてたんですけど、コロナになってから本当に山くんと似たような感じで移動が少なくなってるんで、もうまず音楽聴く時間が結構少なくなってるなっていうのと、まあそうですね。いやでも未だになんか駅から家までちょっと800メートルぐらいあって10分ぐらいかかるんで、その時になんか聞いて、まあ、電車で聞くとかが多分一番多いのかなって感じです。
寺山美くんどうですか、通学とかってそもそもあんの今？
最近なくなっちょっとオンラインになったんですけど、でも前まではずっと通学ありましたね。電車で
通学の時は音楽聴いてる？やっぱり
聴いてます。でもなんか電車で聞くのもまああるんですけど、どっちかといえばなんか電車の距離はそんな長くなくて、
うんうん、
その後の歩きの方が
多
いから割とそっちで聞く方が多いかもしれないです。
ちなみに最近は歩きながら何聞いてんの？
歩きながら何聞いてる？
電気？
電気
ツイートではね、電気しか聞いてないんじゃないかこいつってちょっと思われかねないようなツイートの頻度してるけど、
最近ちょっと他の音楽のあれもあるんで、何聞いてんの最近？
なんか聞いてる音楽ってとっさに出てこないですよね
最近でもさ Spotify とかあるから結構楽じゃない？なんか
履歴を、
うん、お気に入りとかをさ出せばさ。
確かに確かに、履歴は
スポティファイとか使わない。
でも電気で言ったらあれでしょ、柴田くんが野球ディスコのさ DVD を
貸してあげたんだけど、それでないんだ。なるほどね、めっちゃいいもんな。
あれ猫夏がやばいっていうあでもそれこそこのリミックス版とかめっちゃ聞きました、
ね、うん、ありがたいね
いやなんか音が良くて嬉しいなって
あそうそう、なんかテレマジーくんがやっぱりどこだったかな、 SNS かなんかでも言ってた、やっぱマスタリングにすごい感動してて、あ確かに
外出しのマスタリング初めてもしかして
ね。
そうっすね。
いやその年齢で外出しのマスタリングを経験できるのはすごいいいことですよ。
え、徳能さんってね、
何年生まれの、いくつになるの今？
2006年で、この間16っす
ね。わ半端ね、上がる上がるわ。
やばいな。
杉尾さんどうすかね、 初めて 俺と会った時の年ぐらいですよ、テレマウィー君ね。
そうだね、16、17
とかですもんね、俺初めて会ったメールしたんが16の時で。
でもそのなんだろう、テレマウィー君のリミックスのなんかなんだろうな、その音質というか、うん、音質っていうか、まあ、作りかな、そのドカドカ言ってて、うん、とりあえず全部やりたいことをやってるみたいな感じが、その昔の豆腐とかがもっの曲とかを思い出してすごい楽しかった
です、ね、サウンドクオリティ自体はやっぱ15年も違うから全然いいねんけど、さてねまみくんの方がなんかそのこう、うん、ね、曲にかける圧力みたいなとこだったりとかも結構なんかやっぱなんかこうね、配分ペース配分みたいなのがやっぱり結構なんかねグッとくるものがあるっていうか、これなかなか言語化できひんねんけど、
うん、まあでもそのなんか豆腐もそうやったけど、そのさっき言ってたクラブを、音楽をどこで聴くかみたいなところで、そのクラブミュージックを作って、好きで作っているけど、まだそのなんだろう、ものすごいでかい音でね夜聴くとかっていう聴き方をしてないから、それは言い悪いじゃなくて、そのイメージが頭の中でパンパンになってる感じが、
あ、そうそうそう、やっぱこう
かっこよかった。
それがね、なんか結構貴重な時期でもあるから、それが結構そうだね。今ほらもう DJ とかやりだしてるからさ、ちょっとずつなんかこう神髄みたいなのが分かってきて曲が変わっていくから、うん、結構なんか面白いけど、
よくも悪くもね、なんかこう確実に失われていく感覚ではあるから、
そうそうそう、本当にそうですよ、
うん、
だ記録残ってるとマジで面白いと思う、うん、いやね、ハイハーディストリビューションセンター、外出しマスタリングの話に戻るんですけど、まあ、今回そもそも徳能さんがその若手陣の音作りが、まあ、パオンとかさ、俺とかの音作りは徳能さんも知ってるから、マスタリングしたことあるから、その3組の出音がマジでこうなんか新鮮で、それについて聞いてほしいって話だったんですけど、テレマミ君今回こうマスタリングしてもらってどうでした？
なんかそのなんか音楽的にはいいけど、その実際世に出るってなるとちょっとどうなのみたいなレベルで出したので、うんうん、その外注だから、あのそのドラムマシーン、あのリンドラムの音とか、うんうん、結構大きめで出したんで、それがこうちゃんとこのこうノリの感じになってて、うんうん、すごいなって思いました
感想かわいいわすごいすごいなって思ってんな、
まあ、そうでも今言いたいことは分かりますよね、
徳野さんに言うとこは、それほんま、うん、
お願いします。
徳野さんってどういう感想だったんですか、そのまあ僕らはまあ何回もお願いしてるんであれなんですけど、
いやなんかね、うん、普通にそんななんかなんていうの、詳しいあれではないねんけど、
あでも、う
ん、単純になんか出音が結構みんな独特、まあそれは、そりゃそうでさ、だってまあカバナグはまあそもそも独特で、
はい、
のウクさんとテレマビ君もそのほら初めてさ、さっきも言ったみたいにそのクラブとかに行き出してないから、なんか良くも悪くもクラブとか行き出すとどういう待機がなるかとかやっぱ分かってきちゃうわけ、
そうっすね、
うん、それでこうなんかある程度平均化されていってちゃうねんけど、やっぱりあとはなんかそこで良くなるとか、うん、つなぎやすいとかってなるとやっぱり飛び出されなくなっていって、
うん、
なんかそういう意味でのなんかこう独特さみたいなのが多分残ってるからやじゃないかなと俺は思ってんねんけど、
うん、すごい大事ですよね、
うん
うん、今回制作に関してはパオンはいつもの音源モジュールとダウって感じ、
まあ、でも若干そのサンプルとか使うようになったんで、うん、あのサンプルっていうかオペレーターとかが多いかな、そういう VST の
意外なんやけどオペレーター使ってるんや、
あでもオペレーターでなんかこう複雑なこととかほぼしてなくて、それこそサイン波だけとか、うんうん、そのちょっとねなんかオペレーターでなんだろう、オペレーター2つも鳴らさないぐらいの、
あの、
うん、ほんの少し使うみたいな、
サブベースのね、
うん、そうですね、サブベースとか
キックとか普通に作るもんな、オペレーターで、
ああそうですか、うん、やっぱりいいですよね、
う
ん、あれ
めっちゃいいと思う、
ね、あとまあドラム系とかキックとかは今回サンプル使ったんじゃなかったかなと思って、うんうん、
金物類がマシンでつないでみたいな、
うんうん、そうですね、
配分ですね、
なるほど、ね、でまあパッドっていうかシンセが DX とかでって感じ、
はい、そうですね、
テレマウィックの今回制作はどういう、エイブルトン、
でもほとんど今回はそうかもしれないですね、うんうん、なんかほとんどそうですね、音源は。
エイブルトンってさ、普通、スタンダード、イントロ
スイートですね。あの
英検でしょ？英検でしょ？
英検何級取って買ってもらったの？
順にですね、確か。
高2までの英語ができてるやんか。
この間 2級を取ったんで。
あ、すごい。
今高校何年？2年。
1ですね。
あ、高1で英検2級はめっちゃいいやん。
親御さんもスイート買うわそら。
めっちゃいいな。俺ライブのスイート買ったの高3やから。
あ、
2年間先んじられてるな。っていうか俺が高3の時からライブのスイートがあるっていうのはすごいよな。
確かに
確かに。
エイブルトンまだ6やったで。7かな、ギリ7かな。そう6か7。でもエイブルトンスイートのプラグインばっかり使ってるのは
結構そうですね。俺オペレーターもそうだし、
うん、
あとあのやっぱドラムマシン類のサンプルがすごい豊富だから、
うん、今めっちゃ増えたもんね、音ね。
707もあるし、うん、909もそれ。
でもそのエイブルトンのプラグインとかサウンドのネタとかばっかり使ってるっていうけど、エイブルトンでお気に入りのそういうのってある？機能とかプラグインとか、うん、やっぱオペレーターとサンプルとドラムラックとかで基本組んで感じ。
そう、あとなんかそのライブラリー後から入れたのか覚えてないんですけど、うん、すごいなんか昔の音がする、あのなんだろう、カシオトーンのエレキギターとかみたいな音がするライブラリーがあって、それすごい良かったです、
ね。今回もそれ使ってる？
使いましたね。あのその909が鳴ってるとこの後半あたりで鳴ってるメロディーのホワーンっていう、
うんうん、
となんか、ま、マジックオルガンみたいな名前のリセット
です。マジックオルガン。ディストリビュー
ションセンター。サードパーティーのプラグインとか使ったりしてる？
あーでも、あー今回は使ってないか、使ってないかもしれないですね。もしかして
結構基本はじゃあエイブルトンの内部で進めてるって感じや。
たまにシンセワンとか使ったりするけど、それぐらいです
ね。いいな、チョイスがいいな。
シンセワン使うんや、やばいな。
まあ、フリーシンセの王様やもんな。
あとジュノのエミュレーターみたいなのもちょっと使ったことが前にあります。
タルかな、 TL かな。そうやんな。
あ、多分そうですね。
タルめっちゃいいよね。
そう、タル
全部いいですね。
タルのあの SH のやついまだに使うわ、めっちゃ好き
だな。ああ、
なるほどね。なんかそう、てかまあまあそう、エイブルトンスイートがあったらまあもう何でもできるも同然やもんな。
そうですね、めちゃくちゃ何でもできる、う
ん、マジで羨ましい。もう機材いらんやん。
でも なんだろうな、行き詰まっちゃうだろうからどっかで。
行き詰まっちゃう。
そんな気がしない。あの
昔の人はオープンリールで曲作ってたんで。
誰も経験しないじゃないですか。
でもさ、あの行き詰まった時に俺結構それめっちゃ考えるねんけど、そのミックスとかさ行き詰まるやん、たまに人間って。そういう時にあの SSL のタクでできてたことがパソコンでできないはずがないっていう風にいつも言い聞かせて、あの突破するっていうあのマインドセットがあるねんけど。でも今欲しい機材とかってあります？皆さんそういう意味では。あとまあプラグインでもいいけど。
僕は買ったっすよね。柴田君ちょうど僕ら2人 の、はい、あの会社のお金で買
った。
申請が、初申請が。
ドラムマシンなんですけど、シーケンシャルの、うん、ドラムトラックスっていうやつがありまして。うん、
シーケンシャルのドラムトラックス、ま
あ、リンドラム
系の、ね、ああいう見た目のやつだよな。
多分そうです。なんか707よりより生ドラムに近いみたいな感じ、
ね。へえ、これって現行製品？
いや81、2年じゃないですか、
ね。ゴリゴリのヴィンテージやん。
はい、
ミディ黎明期。
あの多分あのテーマビー君分かると思うけど、あのボックスでいうシーチキンの
あーアンテナパッドみたいな。
ああいう8ビートがしっかり鳴らせるドラムマシンで。
ああ、これか。はいはいはいはい、はい。
すごい。
今ちょっとなんか次わかんないですけど、ドンタンドドタンみたいなビートだったりとかもちょっと入れたいなと思うんですけど、そういうのって生ドラムだと結構あの味気なく、生ドラムじゃないわ、あのドラムマシンだと結構味気なく感じちゃうこと多いなって思ってたんですけど、これ結構プリセット聞いてる限りなんか全然それでも出せれる。
まあなんかリンドラムとかもそうやけど、なんか味太いっていうか、なんかごついもんね、なんか音
が。ごついですね。
っていうのはあって、それはと、うん、もう届いたんですか、届くの待ち。
いや今日発送されるらしくて。
あ、楽しみです。
日本で買ったん？
メルカリです。
あ、メルカリ。
メルカリハイハーディ
ストリビューションセンター。え、テレマウィークのハード欲しいとかあります？そういう、
うん、どう、いや、まあ、すごい欲を言ったら303とか欲しい。
あ、行くね。
でも確かに303ってエミュレーションが結構難しいというか、実機がやっぱ一番いいのはもう変わんない気がするから、他の707とかサンプルでええやんとかっていう感覚はまあ理解はできるんですよね。なんか気持ち以外の問題ってそこまで大きいかって言われると。
303はなんか面倒いユーザーインターフェースも込みで、あの出音もあってみたいな感じやから。
そうそうそう、あのシーケンサーで打ち込んであの感じ出すって、まあエミュレーターだとかなり難しいレベルなんっていうか、うんうん、
まあやっぱりまあね、なんか代替品感がすごいもんね。なんかいろいろ持ってるけど TB03 とか X0X
Pro、ね、あれハードの代替は結構いいやつあるけど、うん、難しいでしょうね。
そう、なんなんやろうねあれマジで謎、303の実機がいいっていうの、
なんか実機でも当たり外れあるみたいな。
あ、だいぶあるらしいですね。いや、ちょっと909さん呼ばないといけなくなっちゃう。
ご意見番。マジで。でも俺は本当909さんのツイート見て、その ZOX Pro。
あ、ZOX、ZOX。はい。勝
ったもん。
Hi-Hat
Distribution Center。まあ、サンマルさんとかはだから実機手に入れるっていう目標もすごいいいだろうなって思ってて。
額的にもね、結構最終、ヴィンテージ機材ではかなり高額なラインナップになってくるから。え、ね、今ってマジいくらなん、サンマルさんで実機。30何万ぐらい
?26、7万ぐらいじゃないですか。僕一回あの、どこでしたっけ、5G で買おうと思って、5G? うん、もう札束ブワーって下ろして、震えながら行って、レジ持って行って、サンマルさんくださいって言ったら、納品半年後になりますって言われて、え、そうなのって言って、もう。じゃあいいですって言ったの、震えながらさっさば ATM に戻したことあります。
手数料もったいな。
そうです、そうです。
あ、でも今 5G で31万6000円やね。
え、そんな、909がめっちゃ高いんや。
いや、全体的に上がってますよね、やっぱ。
まあ、そりゃそうよ。だってさ、40年ぐらい前の機材でしょ、909とか303とかってもさ。
けど安いやつはもうずっと安いんで、なんかやっぱりもう株というか、ああいうその評価されてるかどうかでかなり変わってますね。
よくないよね、なんか何でもさ投機商品みたいになるの本当よくないよね。
そうっすよね。プロフェット5はやっぱもう本当天井知らずで上がってて、もドラムトラックスは上がらないんで。
そう、なんなんやろうね。シーケンシャルでもなんかさ、シーケンシャルとかは全部値上がりしてくるよとか逆に思うけど。
あら、そうですよね。やっぱり坂本龍一が使ってたかどうかが結構重要です。
プロ8は使ってないもんね。
うん、そうそう、プロ8とかも安い。
でもね、現行品ですけど、やっぱりあのプロフェットは本当に買ってよかったものの一つやからね。
ですよね。
あと、何気に俺最近マジでテンペストよう使うわ。
あ、そうなんですね。
うん、めっちゃここにもずっと置いてあるんだけど、
うん、
テンペストはほんまにいいなって最近思い出した。
ファンタジークラブの時もですよね。
とファンタジークラブの時にこの、うん、このセットで、まあ、ほぼほぼやってて、もうこの2台で出した音から作ったと言ってもいいぐらい。デーブ・スミス様様でやっててんけど、まあ飽きてしまってて、でここ半年ぐらいであのテンペストだけがめっちゃなんか再び復活してて、なんかさ、こうスプライスとかから音を選んでて悲しい気持ちになってくる時とかに、なんかで、そのテンペストってテンプレとそのなんかシンセサイズできる感じのなんかバランス感がちょうどよくて、なんか自分で音を用意したみたいな気分にさせてくれるんよ。
あ、言いたいこと分かります。
そうそうそうそう、それでなんかそのこうクリエイティブな気持ちになるっていうだけ。まあでも出音はやっぱ癖あるからあれやねんけど、まあ今っぽかはないねんけど、まあ全然使えるかなって感じ。
まあでも世代的にもなんだろうな、そのハードシンセを実際に手に入れるっていうのがなんかもう趣味として認識されるというか、こう意味がね、あの必要性というかに迫って買ってる子とか、 どれだけあるだろうかみたいな。
でもテレマウィークも303がやっぱ一番欲しい。その間になんか欲しいもんとかないの？ヘッドホンとかさ、インターフェースとか。
ああ確かにそういう。
あとまあそもそもほらパソコンとかさ。
ああ。
だって今そのパソコン有村くんからもらったシンクパッドやろ。
これはそうですね。あの、マネージとして活用させていただいて。
マジでいい話やねんけど、そんなもん。
ダヴィンチリゾルブとか入れて。
しかもさ、そもそもまあまあいいスペックのパソコンじゃないの、それ。
そう、なんか、割とちゃんと動いて。
そうやんな。
ありがたい。
16歳ぐらいの時って、本当何にもなくて、機材とか、本当毎日物欲で頭おかしくなりそうやったなっていう記憶があるんですけど。
俺も楽器屋の隣でさ、アルバイトしてたから、マジであのトランペット少年みたいな感じで毎日働いてる。
ずっとショーケースの中をこう、うん、棒立ちで眺めて。
CDJ100 とかを見ながらさ、1万円の CDJ100 とかを見ながら働いてたよ。段ボール開けたりしながら。Hi-Hat Distribution Center